正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
3月13日午後1時を回りました。来ました、3月13日。
来ましたね。
来ました。
はい。
でマスク今日はされてきましたか？
いや私ね、結構長い期間花粉症とお友達なんですね、
そっちだ、
はい。で本当した方がっていう方もいるかもしれませんが、いかんせんもう苦しいので私は花粉が来ようがかんで、もうとりあえず外しちゃう方なんですね。
外しちゃう方なん
です。そうなんです。
花粉症だけれども、はい、あえてしない
方。そうなんです。
なるほど。僕はコロナ禍の間もそうなんですけど、僕は臨機応変、あの人が周りに誰もいなかったら外します。外してましたしね。
ねえ、私もそうです、
まあ、いずれにしてもこれからはね、本当にマスクなしが普通になるようなね、
ねえ、
あの世の中になってほしいし、
やっとちょっとマスクの問題は緩和されそうですね、は
い。まあ、気候もいい気候にね、はい、どんどん進んでいきますので ね、
そうですね。
本当に明るいね、これから先未来があればいいかなと思いますが、
はい、
はい。今日はですね、前半と後半少し、お話を変えてね、はい、後半は素敵なゲストをお招きしてますので、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さんはですね、イメージしてくださいね、まあ、あるイベントの開催の話がありました、
はい。
まあ、どんなイベントかというと、ある森林保護のイベントで植物の種をつけた風船をみんなで飛ばしましょうというイベントがあったとします、
はい。
これ皆さん参加しますでしょうか？
森林保護のイベントですよね、
まあ、植物の種をつけて飛ばすと、どっかにその種が落ちてね、なんか植物が生えてくるんじゃないかというそういう意図があってるイベントというふうに、これあの架空のものですけどもね、まあ、あの発想は悪くないんですけど、僕はちょっと気にかかるところがあって、
はい、私も
この風船なんです、
ね。
これ風船って基本的にはゴムでできていて、飛ばしてしまいます、空に舞い上がっていきます、いずれあの高いところにどんどん行けば行くほど空気は薄くなるので、あの膨らんで破裂するで、破れるんですね、割れるんですね、でその風船は下に落ちる、海に落ちるか陸に落ちるか、じゃあそれはどうなっていくのかっていうのがちょっと気になるので、
気になりますね。
なかなかあの僕は素直にはこれはちょっと参加しようかどうしようかっていうふうに思います。
いや本当気にね引っかかったりとか、なんか今想像するだけでも、うん。
でもよくありますよね、そういうイベントってね。
確かに何か発想としてはね、
今日はですね、このゴム風船にスポットを当てて、地球環境面から少し考えてみたいと思うんですね、
はい。
あのちょっと気になりまして、実は日本バルーン協会というのがありまして、そこのホームページにですね、例えばそういうイベントをする時の指針っていうのが載ってました。ご紹介します。リリースする風船は、この離してしまう風船は天然ゴムを原料とするゴム風船であること。糸など持ち手をつける場合、ゴム風船と同等の生分解するものを使用すること、生分解というのは生きるという、あの感じに分解する、
ちゃんと土に帰るというような、ね、そうですね、意味ですよね、
はい。例えば木綿の糸、紙紐、輪ゴムを推奨していると。その際は糸などはできるだけ短くするのが望ましい、引っかからないようにということでしょうか ね、 でそれからですね、こういうふうに書かれています。金属でコーティングしたメタリックの風船、テーマパークでよく見られるかな、
はい。
実はあれは食品の包装袋と同じものなので全く問題はありませんでした、はい。アメリカのバルーン協会の調査検証例では、
はい、
バルーンが腐敗し土に還る速度は、
うん、
カシの木の葉っぱと同等であるっていうふうに書かれているっていうふうにホームページに載っています。
へ
ゴムって言ったらゴムの木、ね、植物から取れるものなので、
はいはい、
成分解するんだそうです。
あ、まあねえ、うん、そう言われるとそうなんだ。そうそう、
だから結論は自然に還るものなんだけれども、うん、かなり時間をかけなければいけないんだろうって僕は思ってたんですけども、
はい、
カシの葉っぱと同等です。
へ
土に還る速度っていうふうに書かれているっていうふうにホームページには載ってるんですね。
そうですか。
同じアメリカのカリフォルニア州の都市ラグーナビーチというこれサーファーが集まる場所で僕結構興味あっていきたいなと思ってる場所なんですけど、先月の末市議会が火事のリスクと海洋ごみの巨大な供給源であるということを理由に風船の販売と使用を禁止する決議を可決しました。
いやこっちは想像できますね。なん
これ私あの素直に、
うんね、
頭に入ってきます。
はい、私もさっきの話よりなんか、うん、うんってイメージできます ね、うん、
で中身としては2024年以降あらゆる種類の風船は公共財産や都市のイベントで使用することは許可されず、
うん、
違反者は最大500ドルの罰金が課せられるというものです、ね、
アメリカらしい。
うん、で実はですねそのアメリカメリーランド州とバージニア州では2021年に意図的な気球の放出、まあ、風船もそうですね、意図的な放出をすでに禁止しているんだそうです。でハワイでは2022年にそれに追随しています、
うんうんうん、
でまたニューヨーク州とフロリダ州では現在同様の措置を検討していると、
うん、
そっちの動きなんだそうですね、
うんうん、
アメリカのたくさんの州ではもう禁止しようっていう動きになっていて、
ね、
よく聞かれるのはそのゴム風船が海に落ちてしまったらね、はい、クラゲと間違えてクジラやイルカが食べてしまうとか、
うん、
で胃の中は、ね、そういうものが入っていたっていうのを僕はニュースで聞いたことあるし、
はい、見たこともありますよね。
その僕はそのアメリカの今の動きっていうのはあの禁止の方向にするっていうのはある程度うなずけますし、うん、もっといい風船の素材がね、
うん、
本当に早く土に帰るとかなかなかあるかなと思うけど、
ね、それか長いねちゃんと紐をつけて、うん
う
ん、
回収する
そうそうそう、うん、もう本当に切れないようなですね、うん、丈夫なものにしてちゃんと回収できるようにとかね、はい、
そうですよね、う
ん、そんなことができた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
僕一番嬉しいのはこのこういう業界、はい、団体が、うんはい率先してね、今ある程度環境に負荷をかけてしまってますって自ら言ってもらって、
はい、
だけれどもそれは楽しいイベントで使うものだから、
うん、
なんとかいい製品開発をこれからしていく、
うん、
またはそういう計画があれば一番いいし、うん、
本当ですね、
でそういうことをその業界率先して、うん、やっていっていただくと、うん、頑張れと応援したくなりますしね。
確かに本当ですね、
皆さんはどうでしょうか。
ね
あのね、風船のイベントって楽しい子供たちも大好きだと思うんですけども、
うん、
そういう一面があるということはぜひ知っておいていただきたいと思います、はい、さてここで一曲お届けしましょう。
東京スカパラダイスオーケストラで美しく燃える森。
Come on.
さてここからはゲストをお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社取締役営業本部長でいらっしゃいます桑村康弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回お越しいただいた時には、うん、スーパーや飲食店の料理で使用した油、
はい、
使用後廃食用油ですね、これの、まあ、回収の業界全体としての、まあ、回収する時の現場の状況であるとか、
はい、
で今回はそのね回収するというお仕事の中の、うん、廃棄物コンシェルジュという形でお仕事もしてるとお聞きしてるんですけども、これちょっとなかなかコンシェルジュって言ったら、ね、ホテルをイメージするんですが、
はい、なんか口はばったい感じでね、なんかただこれは平たく言いますと、はい、やはりお店から、廃棄物というのはたくさんいろんな、種類が出ますので、
はい、
それを全部弊社に言っていただければ、実務業者さんをそれぞれ、ご紹介しますと、ワンストップサービスのことになります。
なるほど、そうなんですね。
なんかこの廃棄物出たんだけど何とかしてよっていう、ご相談も含めて。
そうですね。
なるほどね。
で家庭のゴミってね、今朝僕もマンションなんで、生ゴミをこう出してきたんですけど、家庭のゴミってのは出しておけば、
はい、
行政サービスってこう取りに来てくれますけど、
そうですね、
お店の場合というのは、排出者自らが業者を選定して、例えば値段交渉もしなきゃいけない、契約もしなきゃいけないっていう、廃棄物処理法にそう定められているんですね。
そうなんですね。
でただお店から出るゴミ以外に割れたお茶碗とかですね、
うん、
ガラスくず、壊れたお鍋フライパンですか
ね、
うん、金属くず、
うん、
あと私は廃食油、これは結局産業廃棄物となるんですね、
うんうん、
で下手に処理すると環境負荷が高い、
うん、
だからリサイクルもできるという、単純にゴミ処理場で焼却するよりも、少し処分法が違うって、これは産業廃棄物と言われていて、これはやっぱり専門業者がいるんですよ。
取り扱いもちょっと注意がいるものもありますよね。
それをお店開いた人にいきなり業者を選べとか、
はい、
契約をしなさい、価格交渉もしなさいとか、これは難しいだろうということで。
いや、そうでしょうね。
はい、そういうことですね。
でこの廃棄物の種類に応じていろいろ法律で、ね、決まっていてということで、 そうですね、それぞれやっぱりこの廃棄物はうちはこういう廃棄物を出しますみたいなのを行政とちゃんとこうやり取りというか
契約みたいな
のをしてということですか。
そうですね、契約をして、でさらに産業廃棄物の場合はとマニフェストっていうんですけど、明白にするという、不法投棄を防ぐ法律があるんですよね。
今問題になってますもんね、いろいろ。
不法投棄で分かりますかね。
はい、
分かります、分かります、
はい、捨てちゃダメなとこにね、
はい、よく山車で走ると崖の下にテレビがとかね、冷蔵庫とか、
ね、はい、
油でもですね、一等間とか女子プロレスの悪役の人があ
よくガーンってやるあれ、
あれは頭を叩くためにあるんじゃなくて油を貯めるためにあるんですね、はい、あれに廃油がたくさん入ったのが山の斜面にこうたくさん捨てられていて、で一等間にはこう荷札が貼ってますんで、誰が運んでどこで処分するかということが、排出者が誰で、運ぶのが誰で、処分するのが誰でっていうのを、それは伝票上紙ですね、複写式の紙で、管理する、あるいは今もクラウド上でやるのが、あるんですけど、マニフェスト制度上というか、
ね、いやじゃあ本当になんかそういう不法投棄がなくなるし、すごく管理されていいですよ ね、
そうですね。そのあたりの具体的なコーディネートは、この廃棄物コンシェルジュの役割ということなんですね。
マニフェストにしてもこれもやっぱり事業系の場合はお店の方が発行しなさいっていう、そういうことになってるんで、それはさすがに難しいんですよね。だから一応コンシェルジュの一環として弊社が、お手伝いしますよ。
すごい、もう一貫して
代行みたいな、
そうです、ね、はい、いや助かりますよね、お店の方もね。
で特に廃食用油でしたら、やっぱり外食産業が結構やっぱりたくさん お得意先があると思うんですけども、はい、具体的にどんな相談を受けることが多いですか。
最近では、はい、やっぱり SDGs、 SDGs の取り組みに浜田化学さんに廃油リサイクルを依頼していることが、SDGs のどれに当たるだろうかという本当に問い合わせをいただきまして、
うーん、
でもう待ってましたっていう感じなんですけど、ね、で大体2つポイントがあって、第7条第2項が あの黄色いやつだと思うんですけど、再生エネルギーの拡大という、うん、で廃油というのは再生エネルギーなんです。廃食油というのは再生エネルギーで、うんうん
ね、教えてもらいましたね。
あの神戸ルミナリエ の光をですね、はい、あの発電で一部させていただいたりとか、
はい、
あとあれですね、まあ、車を走らせるあの燃料にしたり、うん、
はい、
それと、作る責任、使う責任と
ありますね。
あれですね。それはもうあの配いただいた廃食油で、うん、弊社が、加工してですね、
うん、
老舗の石鹸メーカーの渋谷さんっているんですけど、渋谷さんっているんですけど、
はい、
そちらで石鹸を作ってもらって、うん、でハンドソープにしてまたお店に返すっていう、そうするとまあリサイクルループというか、
うん、
できますよと、
うん、リサイクルの上にアップサイクルってご存知ですか、小山さん、ね、あのリサイクルするんだけじゃなくて、うん、もっと付加価値をつけて商品としてっていう価値を上げようっていう、はい、これが一番いい、
いいですよ ね、
流れとして
もね。じゃあもうそういう業者さんが、うん、あのどれを、ね、どれに貢献してるかというか、どんな取り組みに参加できてるのかっていう確認を、うん、もう浜田科学さんにちゃんと尋ねて認識、ね、
ね、
し直すことができるということですよね。
だから、まあ、私らで言うとハンドソープを、うん、まだお買い求めいただいてなければですね、ぜひ油もください、ハンドソープも買ってくださいっていう、うん、
ああいいですね。
なるほどね。そのね、ハンドソープ、廃食用油からハンドソープを作るって前にもね少しお話しいただいたと思うんですけども、うん、はい、どういう経緯でというか、どういう形でそういう商品作ろうっていうことに至った
のか。あれはある和食の、うん、チェーン店さんですね。多分日本で一番大きいチェーン店さんだと思うんですけど、廃油というのは脂肪酸原料というのは取れるんで石鹸なんですけどね、
はい、
それを元にして石鹸作ったらどうやっていう話を していただいたんですよね。
そうですか。
それでその方と一緒に、そのさっき言った渋谷さんで一緒に開発していただいたという形で始まりました。
うん、
確かもう20年近く、17、18年
ぐらい。そんな前ですか。
はい、ぐらいですね。
そのハンドソープっていうのは、あのスーパーとか薬局店、
はい、
に売ってる、
あれプライベートブランドって言うんですかね、
はいはい、
プライベートブランドにして、はい、あのまあ、大手、スーパーさんに出してたりとか、主にあの業務用ですかね、厨房で使われたり、
うん、
あとトイレで使っていただいたりということで、うん、まあ、主に業務用っていうことで、
あ、はい、じゃあどっかの例えばレストランに入ってトイレをお借りして、そこでちょっと手を洗おうってハンドソープ見たら、浜田科学さんって書いてある。
そう、販売元が浜田科学なんで。
あ、書いてます、
ね、書いてますね。
あ、見ることができるわけですね。本当ですね。
頑張ったる、頑張ってはるなっていうのが分かります
よね。ここにあったみたいなね。ぜひ皆さんも見てくださいね。
はい、うちはよくファミレス行くんでね、ちょっと見てみたいと
思います。
さて、先ほども少し出ましたね、少しあの何でしょう、廃棄物コンシェルジュからもうちょっと拡大して SDGs コンシェルジュ、そこまでって、あのなんせね、浜田科学さんもね、どんどん手広くこの環境に関わる、多分必要だということでどんどん、ね、広げてらっしゃるってすごくわかるんですけども、SDGs にまつわる相談もやっぱり増えてきてますか。
そうですね、基本的にはさっき言った、うん、まあ、ハンドソープだったりとか、うん、燃料系になる、なるんですけど、
うん、
あのやっぱりもうちょっとあの SDGs という観点でもうちょっとこう広げられないかということで、まあ、今やっぱりこう未利用って使われてない、燃やすしかないような、
はい、
例えばマヨネーズみたいなですね、
うん、
あれはもう本当に乳化してしまってますんで、
うん、
なかなか、まあ、私らの同業者でもなかなかできないんですよね、
は
い、でちょっとこれをあのなんとかあの分解できないかと、油を取り出せないかっていうことで、そういう機械をと1月かなにあのうちの工場に入れまして、でそれもう実験段階ですから、もう成功してますんで、
そうですか、
はい、ですから今それをこういろんな食品メーカーさん、工場さんに、うん、あのご案内をしててですね、でぜひ燃やしてるやつがあったら、ぜひ乳化してるやつですかね、
うん、
ぜひくださいと、うん、分解して油はちゃんとリサイクルしますと、
す
ごい、まあ、今まで焼却していると CO2 出るは、あの焼却費は高いわけなんですけど、まあ、それが半分で油取れれば半減するという、
ね、
そういうご提案をしてて、意外といい感じでいけそうだなと。
普通のご家庭ではね、あの例えばマヨネーズのチューブで賞味期限見て、なんとか使わなきゃって結構意識してね、うん、まあその量的にめちゃめちゃね、ご家庭は少ないので、でも一般のその業界というかね、全体で考えたらやっぱり 正直で、まあ、食品ロスというか、うん、やっぱり大量にありますよ ね、
ね、気をつけてて、もう家庭でもね、やっぱり、ね、賞味期限とか消費期限がね過ぎちゃったり、特にマヨネーズなんか分離もしちゃうので、ちょっと食べれないなっていう
状況ね。工場とか、あの食品工場だとやっぱり試作品を作ったりとか、それとなんかいろんなこの失敗したりもあるんでしょうし、そういうのを燃やして、大量にこう燃やしてるっていうのはですね、あの防げればいいんじゃないかなと。
いや、それは貢献
できます。食品の新しい食品、はい、ね、製品作るのにあたってもやっぱりテストテストだから、それは売るわけにいかないし、多分廃棄せざるを得なくなる
ね。ね、もうその処理も預かってくださる、すごいですね。
リサイクルループ、これを確立するのはめちゃめちゃ大事だなって思いましたね。今のお話も多分その中に入っていると思います、
ね、そうですね、はい、
もう時間です
よ。あっという間の時間。
リスナーの方、またはですね、あの外食産業の方々に向けたメッセージをですね、一つなんかこう、
そうですよ、
あ、はい
はい、お願いしたいと思います。はい、
あの、まあ、廃棄物コンシェルジュっていうことで、あのうちのホームページでもですね、出させていただいてますんで、はい、まあ、何かあのお困りごとがあれば、廃棄物でお困りごとがあればですね、あのぜひお問い合わせいただければ、うん、一生懸命させていただきますんで、よろしくお願いします。
あ、素晴らしい、ありがとうございました。
またぜひお越しください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のお客様は浜田化学株式会社取締役営業本部長の桑村康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
さて、今日も環境に関する、ね、話題をお届けしました。前半はゴム風船に関する話題、
はい、
ね、皆さんどのようにお考えでしょうか、ね、そして後半は廃棄物、
はい、
一生懸命頑張って処理していただいているという浜田化学さんの、ね、方に来ていただきました。
本当に取り組みがどんどんどんどんね、うん、前向きで素敵ですね。
ぜひそういう取り組みが必要であってね、うん、そういうことをね、一生懸命されてる、はい、あの会社企業があるということはぜひ覚えておいていただきたいと思います ね、
本当ですね、
はい、皆さんどのようにお考えでしょうか、うん、はい、あのこの番組に対する今日の内容に対してもですね、うん、なんかご意見ご感想ありましたらね、うん、ぜひお寄せください。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。ぜひ皆さんのご意見聞きたいですね。
はい、はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。